しましたが、昨
日ゲートセブン、
石橋貴明の
ゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマはクセモノが語る野球の魅力ということで、番組初登場、去年までジャイアンツの一軍作戦兼内野守備コーチを務め、現在はジャイアンツアカデミー校長、元木大輔さんです。
よろしくお願いします。
校長なの？
校長です。いや、みんな笑うんですけど、校長です。
教頭もいるんですか？
教頭はいないです。
校長だけです、はい。先生は誰なんですか？
あの、講師は OB の人もいますし、はい、あと学生とかでやってた講師が、はい、あの手伝ってくれてやってるんです。
はい、ちなみに何人ぐらいですか、ジャイアンツは。何年生から何年生ぐらい教えてるんですか？
小学生ですね、はい、1年生から6年生まで、はい、入れないぐらい今
人気で
だから、あのよく頼む入れてくれって言われるんですけど、はい、いやもう順番待ちですって
。そんなに何野球人口あんの？
あります。あのジャイアンツアカデミーは本当に人気があって、はい、もうやっぱり低学年の方から入ってくるんですけど、うん、もう本当に順番待ちで何ヶ月待ちですとかなっちゃうんですよ。
いわゆる呼びりジャイアンツと同じ
ユニフォーム、同じユニフォームです。あのナイキのユニフォーム着れるんですよ。
でもいいですよね、はい、それはジャイアンツのユニフォーム着れて、それこそジャイアンツの OB の人とかに教えてもらえるんですね。そうです、
はい、だから近くで言うと、昨日とかだったら、あのロッテからジャイアンツに来たあの川本さんって、はい、左の、はい、川本さんが教えてます。
でもさ、やっぱ野球、まあ野球に限らずだけどさ、サッカーもそうだね、やっぱ指導者大事だよね。
大事ですね。
特に子供の時って、はい、その一発で、まあ、好きになっちゃうけど、一発で嫌いになっちゃうってこともあるから、俺なんかのドイツかな、どっかの国のサッカーのコーチが、有名なコーチが、何を一番指導するときに大事に思ってますかって、この人素晴らしいなと思った。練習終わりに毎日子供が笑顔で帰らせることだって。これを一番指導の最も重要なポイント、笑顔で帰っていくっていうことは、次の日も絶対楽しくて練習に来るんだ、そうやって人間、子供は上達していくんだって。深いなと思って。だからやっぱりさ、なかなかやっぱり小学校レベルだと、特に野球ってルールも難しいし、もう一番小学校の低学年ぐらいだとやっぱバット触れないんだよ ね、 ね、重くて、はい、で当たんないからつまんないのよ。そこをどうやって子供たちに野球の面白さを教えていくかって、これだからサッカーって、なるほどなと思うの、野球ってさ、ルールがやっぱいろいろ細かいし、で9人ってなかなか今少子化で集まらなくて、当然のように相手も9人いなきゃいけなくて、って18人いないと野球にならないわけじゃん。だけどサッカーってちっちゃい時はちっちゃい時で、5対5ぐらいでフィールド狭くしてやって、でルールが手使っちゃダメで、頭と足であそこに入れるんだよボールを、そしたら1点なんだよって、簡単なのよ。だからちっちゃいレベルの時点だとやっぱりサッカーにみんな行っちゃうんだって。ここは校長どう考えてるんですか？
いや本当におっしゃる通りなんですけど、ええ、ただ僕が一番気にしてるのはやっぱりバット触れないんですよ。
力がない、
ね、力とかじゃなくて場所です。
ああ、人に当たっちゃう。
我々の時代って、高橋さんの時代もやっぱ公園とか基地でやったじゃないですか。
ああ今ね、公園キャッチボールすらダメですよね。
ダメですよ。で運動場もダメなんですよ、はい、学校の運動場、放課後とかで昔、はい、あの柔らかいボールと低球とかで、はいはい、遊んでたじゃないですか、はい、ああいうのも危ないって言って、バット振る場所がなくなってるんですよ。で特に、まあ、キャッチボールもできなくなってきて、はい、だからもう野球する場所が少なくなってきてるんですよ。
東京はね、そういった意味じゃ本当ないんですよ。空き地もないし、はい、でまあやっぱ何、多摩川だとか荒川だとか河川敷のところでやるって、だからあの何、世田谷の子だとか、あの江戸川区の子とか荒川区の子とか、あの辺の子供たちがうまいんですよ。
うまいですよね。
うまいの。 いつもグラウンドがそばにあるから、だからみんな江戸大輔もそうや、松坂大輔も江戸川でしょ、はい、山崎だ、安崎もあの辺でしょ、はい、でよ吉岡も足立区でしょ、大体あの辺の江戸川ポニーだとか、はい、なんとかシニアとかで、は
い、
そうそう、壁にボール当ててる子供いないもんね、
いないです、いないです、
何球をこう、
はい、壁当てやってましたね、
ねえいないよね、
あれで十分うまくなるんですよ、
なるよね、
投げる方もできるし取るのもできるんで、
でたまに角に当たっちゃってピュンって
向こうへありました
けど、ね、家中入ってて、すいませんボール取らしてくださいっつって
ちょっと寂しいですね、
ですよね、
本当タカさんグラウンド作ってくださいよ、
もうしょうがない、もう元木も資材あれしてグローブを全国に、
え、僕が
野球しようぜっつって
大谷さんお願いしますもんあと3つずつお願いします
まあ校長の手腕にかかってます、
頑張ります、
よろしくお願いします、
はい、
ということで、
はい、
これからまず聞いてみようと、ベンチから見た、
はい、
去年のジャイアンツ、
はい、
まあ2年連続 B クラスという、はい、ちょっとまあ V 級を見ていた僕らの世代からするとこのジャイアンツの、え、どうだったんですか、中で実際感じていたジャイアンツのピンチは、
やっぱ感じてたのはやっぱりチームが一つになれなかったのかなって、個々に、うん、やっぱりまずコーチ陣がやっぱしっかりしなかったのかなっていうのは、
コーチ、
うん、やっぱりいろんなコーチいるんですけど、うん、それが選手に本当に伝わってるのかどうかっていうのもあったっていうのが僕も感じてますし、うん、で、まあ、僕はヘッドコーチやって3年目の時に B クラスになって、うん、その時のやっぱりまとめていけなかったなっていうのも正直 ありました、コーチ陣を、
うん、
でやっぱりコーチがやっぱりその縦のラインを潰してしまうと、
うん、
あのやっぱり選手にも伝わってくるん で、
うん、
で選手もやっぱりみんなじゃあっていう風に個々の成績残せばいいんじゃないのっていう風になって、勝つっていう野球が一つになれなかったのかなっていうのは僕がすごく責任を感じてます。
なんか本当に、まあ、優勝したチームは特にそういう風に見えるんですけど、やっぱ声が出てるだとかベンチがバンって映った時に、まあ、阪神もそうでしたし、あの2連覇した時のヤクルトもそうでしたし、まあ、オリックスなんかもそうですけど、やっぱベンチの雰囲気が
いいですね、
明るいですよね、で、そこでなおかつリーダーシップ取ってる選手っていうのはやっぱベンチの真ん中で大きな声、まあ、ヤクルトだったら宗、村上とかってやっぱみんなガッって一つになるためにチームリーダーとしてやっぱり試合を作ってるじゃないですか、はい、それがなんかこの2年ぐらいジャイアンツのこうベンチ見てると、ちょっと、
ね、
まあ岡本君あたりが本当はやってくれないと困るんだけど、
まあ、でも和真もキャプテンマーク去年からつけて徐々にやっぱ変わりましたね、うん、やっぱりチームのことを考えるようになってきて、うん、だからやっぱり今までキャプテンだって言ってもやっぱ坂本勇人とか、うん、中田翔丸とかいう先輩たちがみんないたので、
うん、ちょっと遠慮が
あって勇人さんお願いしますねみたいな感じがあったんで、うん、でも勇人たちもいや和真のチームにならなきゃダメ、うん、強くならないよっていうことを言ってるんで、うん、そこから徐々に僕は今ベンチとかじゃなくて、うん、マスコミに対して露出度が多くなってきたんですよ和真が、
うん、
それはすごくいいことだなと思って、うん、代表して自分が出て、まあ、喋るとかもテレビとかすごく苦手な選手なんですけど、うん、よく出てるのを見るので、
うん、この間だから宮崎でもちょっとお話しできたんですけど、
はい、だからそういうので徐々にリーダーシップが伺えてきたなっていうことで、僕はいい方向には向かってると思います、
うん、なんかこの間のその宮崎キャンプで阿部監督にもちょっとお話を聞いたんですけど、はい、とにかく風通しを良くしたいって、
うん、
そのあくまでプロじゃないみんな、はい、野球の、はい、その人間たちがなんか勝利に向かってバラバラになっちゃうって、それが風通しの悪さによって って、俺からすると、え、これ何を持ってして風通し悪いんだ、そういう雰囲気になっちゃうんだって。また勝ってるチームはすっげえみんな、ね、まるで高校野球のように一球一打に集中してて、ヒット誰か打ったら全員でうわーってやってるし、一点あるとうわーっていう、あの感じがなぜ負け始めちゃうと消えてっちゃうのかなっていう。これがなんか、この2年ぐらい本当になんか、パッとジャイアンツとかって見てると、暗って、なんかもう、ハヤトあたりもなんかもう下向いちゃってるし、あれって、もう大輔あたりがなんか言ってもなんかみんな盛り上がってねえのかなこれっていう。
そうですね。やっぱり負けるとどうしてもジャイアンツっていうのは本当に異様な空気になります。だから他から来た選手、え、なんでこんな暗くなるのっていうぐらい、なんか伝統なんですよね。我々現金の時も連敗するともうバスの中なんて本当誰一人喋んないですよ。
おつや。
もうおつです。誰も喋らないです。勝った時はわーって入ってくるんですけど、まあ、2連敗ぐらいまではまだまだ、よし、明日行こうぜってなるんですけど、3連敗、4連敗すると、明日行こうぜじゃねえだろっていう声が聞こえてくるんで、怖っと思って、もうみんな下向いて、誰も喋んないです。
大輔の時代のチームリーダーって誰だったんですか、打者だったら。
僕は、若手の時はやっぱ原監督です。原さんがいたので、現役で。
原さんがやっぱり大将の
大将です。で、原さんと落合さんが入ってきたっていう、で、篠塚さんがいてっていう、あの人たちがベテランクラスでいましたから。
で、なんか、原さんがなんか、だから篠塚さんで原さんがなんか、なんか前面に立って声出してるっていう印象あんまりないんだけどな。
まあ、だからその辺が若手と中堅の人とか若手が声出してるっていう、だから一番盛り上げても上田さんですよね、上田和明さんが、声ベンチで声出して。
KO
ドラ1、はあはあ、あの辺がこう声を出して盛り上げて、で我々も若手だからそれを見習って応援してっていうのがあって、でも何かあった時にはもう本当に原さんとか落合さんのミーティングで一言でパッと決まるとか、
そこでやっぱ原さんとか落合さん言うんだ、
バンって。言います、言います。原さんもだからもう何を焦ってるみたいな、もう明日切り替えてやるしかないんだからっていう、ね、我らジャイアンツのプライドを持ってやろうよっていうことを言ってくれるし、落合さんは僕ら8連敗か10連敗した時あったんですよね、そう優勝した時に、その時にお前らこんだけ負けてまだ1位にいるの何ビビってんの、いや明日からまた勝ちちゃいいじゃん、でもその一言です、みんながおやろうぜみたいな感じになってきて、
ピッチャー陣だと誰だったんですか。
ピッチャー陣はもう僕が入った時から一番上がもう牧原さんとか宮本さんの年なんです、でその下に斉藤さんとか水野さんがいて、だからもうピッチャー陣って特にあの時ってピッチャー陣は投手国だったんで、怖いものないんですよ。
誰やっぱ、牧が一番
上だったんです。で後から川口さんとか金井さんとか入ってきましたけど、牧さんとか宮本さんがトップで、もう正直バッター打ってくれなっていう、それぐらいの余裕、余裕、投手国だったんで、
そっか、
バッター点取ったら勝つよ、うちはっていう、
そうだよね、
三本柱もいたんでね、や
っぱり斉藤正樹投げりゃ、もう今日は勝ちって感じだったもんね、
勝ちだし、早く終わるっていう、
ね、9回まで1人いっちゃうっていう、はい、今考えると異常だよね、
すごいです、
十何試合、
11ですかね、連続完投勝利、
勝利だよ、負けないんだよ。
でもすごい記録ですけどね、
ピッチャーだったよね、右の最初上で投げてたピッチャーがちょっとサイドにしてあんな勝つね、
すごいですよね、藤田さんがすごいですよね、
ね、腰の使い方が上手投げとかオーバースローの投げ方じゃないっつって、その腰の使い方だったらもっとサイドにした方が球いくっつってサイドになったっていう、それじゃなかったら下手すりゃショートやらせてたって、そうです、
野手になってました、
バッティングもいいし、はい、フィールディングもいいからって、はい、すっごい、だからね、ずっと僕は言ってるんですけど、ジャイアンツはこれをやらなきゃダメだと、やっぱり牧原、斎藤、桑田という、当時の甲子園とか、高校野球でいいピッチャーをドラフト1位で取り、まあ 2年3年かけて一流のピッチャーにして、そのローテーションを10年ぐらい組めるようなチーム作りしなきゃこれダメだってずっと思ってるんですよ。それは今オリックスとかやっぱそうじゃん、やっぱきっちり取って育ててって。でもそれを牧に一回聞いたのさ、はい、それで高さんね、俺たちの時代江川さんいたからって、江川さん西本さんがね、佐藤さんが入ってないね。
言ってあげてください。
江川さん、西本さんがいたから育ってる時間があったっつうの。なるほどなと思って。だから本当に、そうね。
でも今考えればやっぱ今年じゃないですか、やっぱり。今年あれだけ大学生を取って、よそからもいろんな補強して。うんう
ん、そうだ、まあ、菅野くんがいるわけだから、うん、菅野くんがいる間にやんないともう間に合わないよね、
はい、だから今は
東郷も一人前になってきて、
はい、でその後にこのメンバーが西舘とかも取ったじゃないですか、うん、あれが今年頑張ってくれれば来年高校生いけるんですよ、うん、でここでまあ当然 5,6 年はやってくれるだろう、うん、少なくてもっていう考えがあるんで、うん、その中で高校生を取って育てるっていうのが今だから、ソフトバンクとかオリックスができたのそれだったんですよ、うん、でうちが菅野一人だったんですよ、うん、だからどうしても育てるよりも戦力を取らなきゃいけない、うん、で戸郷は出てきてくれたからすごく球団としてはありがたいですし、うん、チームにとってもありがたいんですけど、そういう選手があと 2,3 人、例えば山崎伊織とか、うん、赤星とか、あの辺が愛の木の選手で、あの辺が頑張ってくれたら来年高校生のいいピッチャーを狙いに行けるんですよね。それからまあ野手の一番手を言ったりとか、でもやっぱり今もう野手もちょうどピッチャーも野手も本当に入れ替わりの時期が重なってしまってるんですよ。だから坂本とか丸とかも頑張ってますけど、やっぱその後の若い選手をって言った時に、もう本当に阿部監督が考えたのも、じゃあ即戦力全員取ろうと、高校生とかいらない、即戦力だってダメだもうクビだっていうぐらいのイメージで取ったと思うんですよ、それが活躍してくると若手の野手もいけるっていうことで、うまく入れ替わっていくっていうのがあるん で、 で、
まあ、大胆だなと思ったのはやっぱり門脇くんをショートで今年使って坂本くんをサードに持っていくっていう、去年
最後の方そうなりましたからね。
それで何今年そっちにギア入れるんだって、
まあでも隼人も若い自分っていうのは守備範囲は広くて、やっぱり素晴らしいショートだったんですけど、やっぱり年齢とともに守備範囲が狭くなっていたときに、いやでもまだやっぱ早とでしょって我々は思うんですけど、あの門脇の守備範囲見たら、そうだな、早とサードだなっていうふうに、だから本人も、中山とかいろんな湯浅とかいろんな選手がショートだって言われてきて、でも坂本にしてみれば
まだまだと
冗談じゃないですよ、あんなやつに僕ポジション与えるわけないでしょっていう、でも門脇のポジションどうあの守備を見たときに坂本もサードをスッと受け取る入れました。
納得、
はい、もう俺はあの動きはできないっていう、じゃあサードで頑張る。
確かにすごいのが出てきたなって感じしたもんね、はい、去年。
いや本当にあれはもう他の球団の方の監督とか話しても儲けもんだなあの門脇はって、いやすごいですよと、
ちょっとメジャークラスの守備力あるよね。
守備力はすごいですし、なんつってもやっぱ人間的に本当に野球人の考えです。
あ、そう。
もう若くしてやっぱり1年目だからどうのこうのじゃなくて、僕は野球のために生活しますみたいなのがもう本当に教科書みたいな、お手本みたいな。
大谷君みたいな感じなんだ。はい、
だからもう。
24時間ずっと。
野球のことですよね。だからもう移動するのにもうルーキーじゃないですか。でも首の寝違えとか首の枕あるじゃないですか、ああいうのもしっかり手で持って膨らまして持ってきて、座るとこも自分の姿勢に合ったやつにそれを引いて、で今年から寮出たんですけど、寮出ても一番初めやっぱり寮出て門限なくなったって僕らの時代そうじゃないですか、自由だって
六本木だ
六本木そうなってるのは彼は何をやったかって栄養士をつけるって、
すごい、やっぱりね一流になるにはやっぱそういう 一流になるためのことをやってんだよね。
やってますね。はい。
ね、だから六本木で飲んで朝までカラオケしてお姉ちゃんとワーキャーやってると
こうなっちゃう。ダメなんだこれ。こうなっちゃう。
それが校長ですよ。校長。もうまあじゃあ今年のジャイアンツぜひ楽しみに、
はい、いや本当に楽しみです
見て、
はい、今年本当にいい成績で できたら本当高さが言うように、うん、来年からのドラフトは、うん、面白いドラフトになるんじゃないかと。
まあ監督言ってましたよ、阿部監督、とにかく阪神と五分にするって、うん、あれ去年負けすぎですもんね。
そうです、もう6勝しかできなかったですからね。
ねえ、いや
ピッチャー陣とやっぱ得点圏がやっぱ全然違いましたね。
そう、
はい、
この間掛布さんと阿部監督が話してて、掛布さんがズバリ言ってたのね、総力だって、
うん、
総力が違ったって。でそれは走る盗塁するっていうことも含めてなんだけど、得点圏にいかにいたかって、うん、阪神がジャイアンツ得点圏全然ホームランは抜群に打ってんだけど、得点圏にまず走者が行ってないの。だから結果ホームランとかでしか点取れてないんだよね。
そうです、もう打線の打はできたんですよ、うん、線にならなかったです。もう本当に単発で、もう相手チームが東京ドームでやる時のミーティングでランナー貯めないで、ランナー貯めた一発はきついから、うん、ソロホームラン全然構わないからっていうミーティングはしてるみたいなんですよ、
うん、
もうその通りになってるんですよね。
だから
もうホームランの本数は出てるんだけど、ランナー貯めれない、得点圏で打てないっていうことで、うん、やっぱりもう試合が勝ち負けがそこでついてくるっていう、
この総力の差だってこの間掛布さん言ってました、うん、全くですね、走れないわけですよ。石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。